リオカーストマンスリーディスワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。本日のロケ日は3月15日の日曜日で、もうだいぶね天気も春っぽくなってきました。この頃がいかがお過ごしでしょうか。私は免状です。
レディオファーストももう春がやってまいりました。実はですね、2月3月とも13日は金曜日でございます。
ああ、そりゃそうだったな。
ということで、何かが起こるのではないかと思って13日は金曜日見に行ったんですけど、クソ映画だったヒロンです。
はい、長すぎるよ。ケイティが大変です。
まあね、今回は、前回のロケ日が2月の8日だったっけな。うん、その時から、まあ、本日までになりますので、だいたい2月の話題が中心になりますかなと思います。では、今月、まあ、2月は皆さんどんな感じでしたでしょうか。
じゃあ僕からね、まずはじめに2月はですね、激動の日々でした。
はい、
なんかよくわかんないけど激動でした。
わかりました。
仕事は忙しくてね。
まあ仕事も忙しいかもしれないけど、なんか個人的にね、車もう買い替えなきゃいけないなとかって思ってた。まあちょっといろいろなことがありましてね。
はいはい。
まあ九死に一生得た、九死に一生得たっていうか。
そしてではキーリエタ。
まあ俺もね、まあ忙しいってことじゃないけど、まあ会社の雰囲気は非常に悪かった。
あ、わかりました。うちの場合は、まあ今まで通り変わらない1ヶ月でしたね。まあ今回は相鉄線の古い電車がいなくなったのがちょっと寂しかったです。では、本日の本題いきますけれども、まあ2月の話題、最初は何にしようかって言いますと、あの実はオーストラリアとかでなんか大きな火災がありませんでしたっけ。
ああ、聞いた聞いた。
ね、僕というと火事っていうとね、やっぱりね、もうすぐ飛び出して、ピーとかっていう状態で、まあ、逃げ出すっていうのもあるんですけども、
はい、
うん、必死に逃げ惑うってイメージがありますね。カンガルーとか必死に逃げたんですよね。
確かね。
あ、なるほど、
やっぱり、はい、あの火災でもなんか100何人、200人近くが犠牲になったんだっけな。っていうのがありましたけど、なんだっけな、なんか YouTube かなんかに投稿された動画で、コアラを助けるレスキュー隊がどのこうのか、なんかすごい感動したっていうのもありましたでしたね。
いいですね。それ切ないです。なんかニュースやってましたよね、実際に。コアラが負傷したと。
はい、原因はなんかあったのかな。
なんか噂では放火という話らしい。
まあ、放火って言っては同時放火ってことないでしょ、
感じ。あのですね、あの当時は、確か、気温が乾燥しててなかなか雨が降ってなかったとかっていうので、要は燃え広がりが早かったのが今回の要は大火災を招いたのではないかという話です。で、
地球温暖化となんか関わりあるとか、
よくそういうふうに言われてる人いるんですけど、実際は分かりません。
まあ、ただ乾燥してるっていう状態は多分温暖化と関係してると思うんですけど、
はい、
原因はね、放火かもしれないです。
はい、まあ、ここ実は、まあ、今回大きな火災になったっていうのは、今のオーストラリアだけじゃなく韓国や中国でもあったんですよね、近い時期。韓国はなんか火祭りかなんかがあれが燃え広がって火災に起こしたやつで、中国の方は建設中の高層ビルが全焼したっていう火事だったんですけれどもね。ちなみに中国のあれはもう、あの違法花火が原因だっていうことです。
はあ、違法ね。
大変ですね、はい、本当火がかなり必ず火事になりますよね、
はい、ということです。では、次の話題なんですけれども、少々お待ちください。ちょっと今資料がめちゃくちゃ状態で申し訳ない。あ、失礼しました。中川敦の何大臣でしたっけ、あの人の朦朧会見っていうのがなんかすごい話題になりました。
財務金融担当省だっけ、経済、はい、あれ、そう、複雑な、なんつうか、ポストだからな。
うん、
まあ、結局、ヨサノが、今引き継いでんだけど。
まあ、この1年間で最大の映像なんじゃないですかね。全世界にばらまいた映像では。
国の恥っていう効果ないな。
うん、国の恥なのかっていうか、少なからず中川先生の、先生って言っていいのかどうかわかんないですけども。総理大臣は亡くなりましたね、あれで。多分おそらく、ね、はい、出てもね、あの盲導大臣か、いや、飲んだくれか、あるいは、
なんか昔あった物忘れ大臣の塩尻を思い出したわ。 うん、そんなのがありましたね。
まあ分かってホープだったんですけどね、
うん、ちょっと今回の失態、ある種失態で、うん、一気に評判が悪くなってしまいました。まあそれも1位の1位なのかもしれませんが、麻生総理の支持率がその頃かなりまた低下したんですよね。
まあ依然変わりませんよね、なんだかんだ言っても
、まあ、自民党はあのあれで、はい、まあ、あれっつうかあれ以前にも分かったけど、
うん、
まあ、人材不足なんだなって、無能者ばかりなんだなって思ったね。
まあ一応お断りしときますけれども、ロケ日現在ではちょっとだけ、ほんのちょっとだけ持ち直したというのはあります。
ほんのちょっとでしょ。
うん、まあそれはちょっと、まあその理由はまあ次回のマンスリーピックアップにあの、まあ、あのお送りします。
もう政治不信で仕方ないみたいな感じなのかな、はい、てかその時ほど国民がねしっかりね、うん、監視していかないと結局諦めるっていうんじゃダメですよ、うん、
はい、
それは確かですよね。
で、
はい、まあ、じゃあちょっと政治の話題もう一つ言うんだったら、漢方の宿ですよね、
はい、
大揉めになりましたけど、
なんか何だっけ、
億円だもんな、
すごいなんかほんとタダ売り同然のような売り方をしてっていうのであったような記憶があって、結局
おお丸丸丸丸丸丸
丸丸丸丸丸丸新聞や報道で出てんだから言ってやっていい、構わないんだよ。宮城義彦が裏で引いてんじゃないかと疑惑があるんだろ、
うん、結局郵政民営化何だったんだって言って、なんだかんだ言ってニヤニヤしてるのはあの鳩山っていう総務大臣ですけど、あれ何なんでしょうね、あの男は一体。
まあ今俺はあの今月発売した文藝春秋で、
はい、
東谷聡っていうジャーナリストを書いた、
はい、
まあ、ループをちょっと目を通してんだけど、
はいはい、
まあ、ちょっと今読んでる最中なんで話せないけど、
うん、
まあ、あれ読んでみると、何やら、あの、予想以上に、その、漢方の宿とかの資産が、
うん、
実言うと、あの、値段は、あの、高かったらしい。それが、あの、100億円っていうふうな破格の値段で売り渡されてて、やっぱし、うん、冷やしたにさんの言うように、ちょっと、あの、うん、そう、小泉郵政改革っていうのは、
うん、
そう、改革利権だったんじゃないかなって。
なるほど。
いうね。
はい。
はい、
なんかそれで一部の儲かってる施設が売らないだなんだという問題もあったんですけど、これもまたね、なんだかなと思います。では、次の話題ですけれども、なんか結構硬い話題が多かった、多いマンスリーピックアップなんですけれども、久しぶりに柔らかい話題ということで、アカデミー賞、送り火とか外国語作品賞だっけ、なんかそんなような作品賞を受賞しました。
はい、おめでとうございます。ということで、送り火ばっかりなんですけど、もう一つ、積み木の家っていう作品。
あれは短編アニメ部門
ですね。短編アニメーションの方の受賞ですね。はい。
そうなんですよね。なんか、なんか日本の作品が2つ受賞するっていうのは、過去あったんでしょうか。
まあ、50年くらい前にやったらしいですけど、
はい。
でも今回、短編アニメーション賞ですかね、あと、
はい、
最優秀短編アニメーションかな、 あと、最優秀
外国語映画賞
の同時受賞っていうか、その賞の受賞自体が初めてみたいな。
なるほど、
らしいですね。
まあ、送り物はまだ見てないけど、積み木の家っていうのはどんなやつかな。
なんか地球温暖化でどんどんどんどん温度が上がって、海水が上昇していくにつれて家もどんどん上に上げていくみたいな、映画らしいです。
そちらだとスタジオジブリのジブリみたいな感じかな。
すみません、あそこが作ります、ロボット知ってます、ね、オドズ大捜査線とか作ってる映像制作会社。
あ、そうだったんだ。
が作ってるみたいです。それで、加藤邦夫監督が、サンキューロボットとかって。会社名だって知らないかったら、ちょっと、わからない話ですよね。
まあ、日本のアニメは押井守とか見ると、まあ、思想性が高い、
はい、
あのアニメ作品が多分多いと思うんで。
なるほど。
まあ、やっぱ、日本のアニメの高度なところが評価されたのかなって、
はい。ということですね。うん、なお、送り人に関しては、近日、別番組、新ヒロンのシネマ眼光やじでも、まあ、評価していきたいと思います。
あ、ちなみにですね、まあ、送り人についてはですね、凱旋上映されたんですけど、
はい、
東宝シネマズとかで、
はい、
で、見に行ったら満席ばっかりでした。最近も満席も続いてたりして、
はい、
やっぱりアカデミー賞様々ですねって思いながら。
じゃあ連続。 ここでちょっと趣向を変えてみたいと思いますが、まあ最初に2月どうでしたかっていうのもちょっと延長になるのかもしれませんが、自分たちのマンスリーというのをまあ皆さんでちょっとだけお披露目したいなと思います。じゃあまずはヒロンさん。
僕のマンスリー、僕のマンスリーはですね、自分が働いてた会社が移転したんですよ。それが重要だったりするのかしないのか分かんないですけど、うん、あともう一つが重要なのは、大ニュースは僕は今ダイエットをするために、はい、スポーツクラブに2月から通い始めたという。これは大ニュースですよ。
だけど今までだと挫折したってない
うまいな、なんかいやもう必死に走ってますよ。
はい、とかよ、
うん、なんか心臓おかしくなんじゃないかとかと思いながら、はい、大丈夫かなと思いながら走ってんですけどね、
はい、まあ途中でまあ挫折する方に俺かけるね、
なんか挫折する前に死ぬんじゃないかっていう気もしながら、
おいレディオファースト大丈夫なんだよ、まあ、そっちかよ、まあ、とりあえずお体には気をつけてください。じゃあ K ディレクター、
はい、まあ俺そんなニュースねえんだけど、うん、まああるとしたらね、うちの会社の受注が、うん、まあ一部だけ滞った、
はい、
まあそれは言わずもなが、あのパイオニアの液晶テレビの撤退の影響です、
うん、あなんか言ってたね、そういえば、
まあちょっとね、でそこは厳しいですよね、
まあ、確かに家電を、
俺はほとんど手伝いか掃除ばっか、は
い、まあ、お気の毒としか言えません、まあ、確かに家電業界も結構大手企業がだいぶ赤字出してるからな、なんだうちなんかも私もまあ、某技術屋なんで、まあ、そういうのはちょっとやっぱり気になってます。では、私の話題なんですけれども、まあ、まあ、相鉄の古い電車がいなくなってことの延々ともう頑張って取りに行きました。すごい、なんだそりゃ。
さすが鉄道愛ですね。はい、本当、僕も鉄道ファンなんですけど、全くそういう部分からかけ離れてしまって、旅ばっかりの方に行っちゃってるんですけど、うん、まあ、それはね、話したいなと思いますね。
それはまあ、おいおい。はい、ということです。じゃあちょっと話を戻しまして、なんか、春闘のことがちょっと気になってるっていう K ディレクターが聞いてるんですけど。
まあ、春闘ね、まあ、連合は、まあ、ベースアップと、まあ、正社員の雇用維持を、
はい、
まあ、訴えたんだけど、だから、まあ、それは、まあ、正社員の諸君たちにとってみれば、別に何らおかしくないと思う。
はい。
だ非正社員の俺たちにとっては、なんだ、俺ら、蚊帳の外かって思わせるような感じなのよ。というのは、まあ、雇用維持はわかるけど、
はい、
なぜ、この時期にね、
うん、
非正社員が、バタバタと業績の、まあ、悪化に伴って、
はいはいはい、
切られてるのに対して賃上げするのかと、それについても違和感感じざるを得ないのよ、
はい、
まあ、この6年間ちょっと話長くなるけど、うん、この6年間ぐらい、
はいはい、
まあ、企業はの法人所得は過去最高を、まあ、達成したけど、うん、その中には輸出とともに人件費の削減、つまり非正社員の活用によって人件費を削減したっていうのが大きいと思うんだ。
なるほど。
だからそこで得たその収益を、まるでね、正社員がかすめ取るかのようにベースアップしてるところを見ると、
うん、
俺はもう、なんていうか、非正社員自体、経営者と正社員とで、うん、間挟まれ孤立してるっていう図式しか思い浮かばない、うん、それで違和感感じるね。
なるほど。
まあ、基本的になんかうまいんですよ、インチキなんですよ。会社とは関係のない派遣会社から来てるっていう扱いですから、だから、うち派遣会社だからお前には仕事任せるけど、 うちらには関係ないっていう、
そうなんだ、
責任逃れになりやすい。
俺の知り合いもね、偽装請負っぽい、まあ、偽装請負だったんだけど、
あら、
そういった事態に陥った時にね、
はい、
当初に駆け込んだけど、
うん、
あんた請負社員でしょっていうことで門前払いされたんだよ。
あ、そう
だから俺はそれ以来ね、
うん、
正社員 まあ、労組も、そうだし、全然信用しちゃいねえんだよ。
じゃあ、今信用できるのはどこ？ユニオン？
もう、派遣ユニオンぐらいかな。
うん、
まあ、レディオファーストだけは信用してください、ね。
ああ、信用してるよ。
はい、お願いします。
だから、正社員のね、まあ、連合の賃上げ、
うん、
には違和感を感じる。
はい。はい。では、まあ、ちょっと政治ネタで一個漏れたのがあるんですけれども、定額給付金の話、まあ、定額給付金の配布が決まったのは、確かに2月だったのかな、というふうには思っています。
ほぼもう議論がずれ込んで3月あたりに可決したという感じです、
ね、はい、
はい、もう本当定額給付金問題問題って言いながら結局やることになって、うん、どういう反応になるのか楽しみですけどね。
あれもう2月始まってるんですよね、給付金の配布は一部自治体では。
そうですね、
3月始まってるところっていうのがもう3月の本当に上旬くらいからでしたっけ、
う
ん、なんかどっかの地方の村で。
ね、青森とかですね。
はいはい。
はい、
まあ、うん、皆さんはもし定額給付金もらったら何に使いたいですか？
どうでしょう、 KTX はソープランドですか？
バカ言ってるな、もう。
すみ
ません
。
はい、改めて。
マジでやれ、バカ野郎。
はい、わ、はい、かりました。申し訳ません。
まあ、俺はちょっとマジ切れちゃったけど、
はい、
まあ、俺はもう、まあ、個人的には多分使う方だと思うんで、
はい、
まあ、多分本とかに買うと思うんだけど、
なるほど、
まあ、本って言っても、まあ、経済学の本とか。
はいはい。もうちゃんとしっかりしてるね。
まあ、ただまあ、もしね、公的に見ると、やっぱし、俺はこの政策に反対だね。
はい。
まあ、借金ですからね。
うん、
まあ、結局消費税増税を示唆してる。まあ、もう、公言しちゃってるんだけど、
はい。
そう思うと、やっぱし、その増税に備えて貯蓄するっていう考えも浮かぶから。
はい。あ、まあ、じゃあ最後にヒロさん もう簡単に。
はい。ですね、僕的にはね、レディオファーストに投資したいです。
ああ、それも
いいね。
レディオファーストアイだな。
素直に、
うん。そう。じゃあ私は大学に一肌脱ぐかな、なんちゃって。
大学に寄付
冗談です。実際には一部使い道全く決まってません。申し訳ないですが、まあ、もらった時点での、まあ、バタリ勝負で考えたいと思います。さて、そろそろお時間、終わりの時間がやってまいりましたが、いかがお、過ごしでしょうか。まあね、2月も本当に寒い一年、ある意味寒い一ヶ月。あ、2月に一回暖かい時があったんだよな、騙されたと思って。
でも雪は降りませんでしたよね。
いや、降ったよ。
実は雪降ったの3月なんですよね、実は。
8月。あ、そうか、3月か。
うん。こんな時期に雪なんて久しぶりなんて、まあ、これは高く話題になっちゃうから。でも、そう、一回その2月なのにこんなに暖かいっていうのがあったの、びっくりしちゃいましたね。っていうか、それあったじゃん。忘れてたわ。
うん、はい。まあ、切ないですよね。僕的にはパンケーキ投げられてみたいっていう。思うときなんですけどね。はい。
はい。まあ、では、まあ、お開きにさせていただきたいと思います。お相手は、免状。
綺麗方です。
じゃあ、僕、1分間だけこれから演説したいと思います。
私は、愛が全てなの。ということで、ヒロン、ヒロン、ヒロン、ヒロン、
バカ。
うるさいな、もう、とかって言って。
はい。
一応、20秒稼ぎました、ヒロンで。
まあ、最後はこんなまとまりのない終わり方で申し訳ございませんでしたが、また次回3月の分としてお送りしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。
さようなら、愛こそすべて。